2010年新しい年が始まりました。新しい年の初めの日に皆さんと共にまず主を礼拝できる幸いを覚えて感謝します。皆さんは年末をどのように過ごされたでしょうか。仕事のご用納め、年末の大掃除で忙しかった方、のんびりまた生活された方とそれぞれだと思うんですね。まあ、昨年の世相を表す一文字は新、まあ、新しいっていう感じでしたね。で、まあ、政権交代で、まあ、新内閣が発足したり、裁判員制度、高速道路料金割引制度など新しいことが始まったことが、まあ、理由の一つとして挙げられたようですが、あるいはまたスポーツ界では、アメリカの大リーグのマリナーズ、イチロー選手が昨年の4月には張本の持つ日本プロ野球記録の通算3085安打、まあ、女性の方にとってそれがどうしたのっていうことなんですが、まあ、それを破って新記録を樹立した。またアメリカに行って9月には、まあ、9年連続となる200本安打を、まあ、新記録として達成した、あるいは水泳競技などでは新記録が奪取したことなどや、新型インフルエンザも流行った、まあ、いろいろ新しいことがあって、この日本漢字能力検定協会の、まあ、公募によってそれが昨年を表す、まあ、一文字だろうということで選ばれたようですが、まあ、昨年私たちの教会での新しいことは、まあ、新しく夏のキャンプが始まりましたね。とても楽しいキャンプでした。祝福されました。そしてヤングの交わり会も新しく始まりました。で、教会のオリジナル T シャツやコピー機やまた車、さらに58号線沿いには教会の横断幕、看板も設置されて新しく設けられて、そして年末にはやっとホームページも新しく開設しました。で、さらに昨年は新しく、まあ、数組のご家族が教会に加わってくださいまして、神様が加えてくださり、また新しい後赤ちゃんの誕生もありましたね。で、何よりも、まあ、昨年は8名、いやもう一人いたんですね、9名、和美さんのお母さん、昨年召されましたが病床洗礼を受けて天に帰られました。9名の方が洗礼を受け、霊的な新しい誕生もあり、とても感謝な1年でした。2010年、まあ、今年もどのような新しいことを神様がしてくださるのか、今からとても楽しみなんですが、毎年私は思うことなんですけど、まあ、昨日から今日へと、まあ、日付が一つ変わっただけです。31日が1日になり、木曜日が金曜日になっただけなんですが、不思議と新しい年が明けると何か全てが一新されたような気分になりますから、不思議ですよね。で、新しい年も私たちは神様の言葉にしっかりと聞いて多くの祝福を見たいと思います。それでは聖書を一緒に学びたいと思いますが、マタイの福音書の17章をお開きください。新約聖書マタイの福音書、新年ですので立ち上がって神様の言葉を一緒に朗読したいと思います。新しい方も見えてますので、どうぞ足屋の方は聖書を渡していただけますでしょうか。そして周りの方で開くのをどうぞお手伝いしてあげてください。マタイの福音書の17章、どうぞお立ち上がりください。17章の1節から今朝は3節を読みたいと思います。マタイの福音書17章1節、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔を太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。 しかもモーセとエリアが現れてイエスを話し合っているではないか。どうぞ周りの方と新年の挨拶を交わしながらお書きください。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんはこの1年どのような年になることを願い、また期待していますでしょうか。新年になりますと巷では多くの人は神社やお寺などに行って1年の祈願をするわけですが、お賽銭を投げ入れて家内安全、商売繁盛、無病息災でしょうか、合格祈願や交通安全などと、それぞれの期待を込めて祈るわけです。で、1年のうちで、子どもから大人まで熱心に祈願する日が、この正月の三が日でしょうか。私の小さい頃は、元日になりますと、田舎の方ですから、若水とか多分行ってたと思うんですが、朝一番、村の、井戸がありまして、そこから水を、汲んできてですね、額につけると、この一年、健康で元気に、過ごせるという迷信があったわけですね。で、それで私は、元日の朝になると、朝も普段はゆっくりなんですが、5時から起きて、おじいのところにこの若水を持っていくわけです。で、おじいは大層喜んで、それをつけるわけですが、もっともそのお目当ては何かっていうと、お年玉をもらえるということで、毎年そのようにちっちゃい頃はやってたんですね。また、元日の朝になります、多くの人は、初日の出を拝もうとあちらこちらの名所に行ったりするわけです。で、私も今朝は6時に起きまして、愛花と、初日の出を拝みにじゃないですよ、クリスチャンじゃなくて、そういうこと全くする必要ないわけで、ホームページを先月オープンしましたので、そこにどうにか初日の出を、元日ということで乗っけたいなということで、南の南城市の方に行くと、もう本当に渋滞してたんですね。びっくりするぐらい、いっぱいで、7時過ぎに、雲に隠れながらとてもいい朝日が撮れて、その時に、思った聖書の言葉は詩編の119編の天は神の栄光を語り継げるってある。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ地域を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を招かれるものは何もない。神様を知らないときは最も輝くのは太陽ですから、朝一番そこ行って何か神々しい姿を見て、あ、今年も一年いい日になりますよね、そのように私たち祈ってたわけですが、しかしその太陽よりも輝く方が、その太陽を作られた誠の神様ですね。以前は私たちもそのような生活をしてたわけですが、しかし誠の神を知った今はそのようなことをする必要はないわけです。いや、誠の神を知ったというか、誠の神に私たちは知られているわけです。そしてその神に私たちは祈ることができるわけなんですね。創世記の一章お開きください。聖書の冒頭です。最初のページですね。一章の一節から三節にこのように書かれているんですね。一緒に朗読しましょうか。創世記の一章の一節から三節。はい。はじめに神が天と地を創造した。地は茫木として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。三節。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。まことの神様は天地万物の創造主なるお方です。そしてその中にあるすべてのものをお作りになられた唯一なるお方です。 で、この世界は神の言葉によって作られました。神様が光があれ、そのように仰せられるとそのようになったと神の言葉である聖書は書いています。そして神様はご自分の形に似せて人をお作りになりました。しかし初めの人アダムは罪を犯して神から離れてしまったわけですね。それで人は何をするんでしょうか。自分の都合のいいようにいろいろと神様をイメージして神を作るわけです。神に似せて作られた人は神から離れて今度は自分に似せて神々を作っていく。これが聖書が言う偶像なんです。いろいろなものを私たちは作り拝むようになったわけで、これが宗教ですね。しかし誠の神は私たちを愛してご自分の御子をお使わしになりました。この方がイエス・キリストです。新約聖書のヨハネの一章お開きください。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書の一章の一節、このように書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。飛ばしまして14節、一緒にどうぞ。はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。飛ばしまして18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。神は唯一なる方です。そして三位一体の方だと聖書は教えています。キリストは神ご自身です。神が人となって来られたお方、父なる神を解き明かされた方です。ですからこのイエス・キリストを知れば知るほど目に見えない父なる神がどのような方かを知ることができるわけです。そしてイエス様は私たちを罪から救うために来られました。しかしイエス様の弟子たちも初めの頃はそのことがよく分かってなかったんですね。さあ先ほどの開きましたマタイの17章に戻りますが、イエス様は旧約聖書の予言の通りにアブラハムの子孫、ダビデの子孫として誕生されました。イスラエルの王、全世界の王の王が誕生したわけです。で、王の素晴らしい教えがあるのがこのマタイの福音書の前半です。そして途中からこの王の偉大な力が表される姿が証言されて書かれています。目の見えないものが見え、足のなえたものが歩き、つわらと不治の病に侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられたと聖書は書かれているんです。で、イザヤ書には全世界の救い主が来るとこのようなことが起こると書かれています。予言されています。その通りにイエス様は行われていたわけですね。で、弟子たちはその目撃者であったわけです。一節を見ますと、それから6日経ってとありますが、これはピリポカエザリアでの出来事からの6日目の話です。イエス様はマタイの16章の13節からこのように弟子たちに尋ねて言われたわけですね。人々は人の子を誰だと言ってますか。彼らは言うわけです。イエス様、人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだと言ってます。ある人はエリアだと言い、ある人はエレミアだと言い、ある人たちは預言者の一人だとも言ってます。イエス様は彼らに言われたわけですね。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は私を誰だと言いますか。人々はこのように評価している、あのように評価している、ではあなたは私を誰だと言いますか。するとシモン・ペテロが答えて言ったわけです。 あなたは生ける神の子、キリストです。彼は正しい信仰告白をしたわけです。その時からイエス様は、この後ご自分がエルサレムに行って、長老や祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたわけです。イエス様が十字架と復活のお話をなさったのは、弟子たちがイエス様のことを正しく理解した後でした。それから6日経って、イエス様はペテロとヤコブとその兄弟ヨハネの3人の弟子たちだけを連れて高い山に登られたわけです。この山はピリポカイザリアに近いヘルモン山だと言われている山なんです。で、イエス様の弟子たちは何人でした？12人いました。しかし大切な出来事の時にはいつもこの3人だけをイエス様はそばに置いたんですね。で、ヤイロの娘を死人の中からよみがえらせた時、ゲッセマネの園で、そしてここヘルモン山での話なんです。2節見ますと、そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかも、モーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。頂上に着きますと、弟子たちの目の前でイエス様の見姿が変わりました。御顔が太陽のように輝いた。で、それだけではなくして、御衣が光のように白くなったと書いてます。私たちも顔を持ってますが、当然なことです。まあ、いろいろな表情をするわけです。で、私たちの顔っていうのは自分の内側にあるものを表現していきますね。で、嬉しい時の表情、悲しい時の表情、まあ、いろいろな心の状態を顔っていうのは表していくわけです。イエス様の御顔はこの時太陽のように輝いてました。内側が現れてきたわけです。そしてそれだけではなくして、その御衣も光のように白くなった。もうクリーニング屋に新年の前になると出しますが、真っ白になるわけです。そのクリーニング屋に出す以上の真っ白、光り輝くようになった。で、この変貌はイエス・キリストの神としての栄光の輝き、本来の姿の現れなんです。そしてここでモーセとエリアが現れてイエス様と話し合っていたと3節には書かれています。モーセというのは旧約聖書の律法の代表者でした。で、エリアは預言者の代表者でした。律法はイエス・キリストに導くための養育係で、預言者は来たるべき救い主キリストを指し示して、旧約聖書ではずっと予言してきたわけです。その二人の代表がそこにいるっていうことは、この聖書が約束している全人類世界の救い主は他の誰でもない、このイエスキリストがそうであるということを聖書が証言していることを示している。で、イエス様ご自身もヨハネの5章39節でこう言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。またマタイの5章17節ではこう言われました。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ったなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。さらにルカの24章の44節ではこう言われました。私についてモーセの律法と預言者と詩編に書いてあることは必ず全部成就するということでした。 このように聖書はイエス・キリストについて証ししているわけです。証言しているわけです。この方が私たちを人生の苦しみ、悲しみ、そして根本である罪を許してくださる、私たちを罪から救ってくださる救い主である、それを聖書は証言しているわけですね。さてこの時イエス様はルカの福音書の9章の31節によりますと、このモーセとエリアと何を話し合っていたのか、そこに書かれているんですが、十字架の苦難について話し合っていた。この後の出来事をあらかじめ彼らと話し合っていた。十字架の話、苦難の話。なぜイエス様はここで変貌した姿を弟子たちに表したんでしょうか。それは彼らは不安を持っていたわけです。落ち込んでいたわけです。なぜならすぐ前の16章で先ほど述べたように6日前に十字架につけられる話をしているわけです。で、彼らの不安を取り除き信仰を励まして希望を与えるためだったんですね。彼らはショックを受けていたわけです。イエス様が死ぬのであれば御国が来る約束はどうなるのか、栄光の主ではないのかと思ったことでしょうね。それで少し前の16章の27節でイエス様はこのようにおっしゃったわけです。人の子は、これ救い主イエス様のことですね、父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。イエス様は苦難の後、十字架の後、栄光の主として再び来られる話をして彼らの信仰を励ましたわけです。さらにその後の28節では、まことにあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人がいます。今まさにこの3人の弟子たちは来たるべき栄光の主イエスキリストの姿、また御国の姿を垣間見ているわけです。すなわちイエスキリストの御姿が変わって太陽のように光り輝く姿、これは栄光の主の姿の現れです。そして3人の弟子たちは、彼らはユダヤ人、イスラエル人でしたね。この3人は将来あがなわれたイスラエルの姿を表しています。モーセは何か、モーセはキリストを信じて先に召された人たち、亡くなった人たち、彼らが先に復活するわけです。聖書の予言によります。それはその生徒たちの姿を表しているわけです。で、またエリアは敬虚された生徒たちの姿を、私たちもその中に入っているわけですね。イエス様は将来起こる出来事をあらかじめこの三人の弟子だけに見せたわけです。それは彼らが苦難、この後イエス様が十字架にかかる、この苦難によって意気消沈することなく、しっかりとした希望、望みを持ち続けるためだったんです。で、彼らは素晴らしい光景を目撃して非常に興奮したことでしょうね。この地上にいながら天の光景を垣間見ることが特別に彼らは許されたわけです。さて、この記事を通して私たちに何か適用できるでしょうか。新しい年が始まりました。2010年、とても区切りの良い年ですね。希望を胸に私たちはスタートしたわけです。もう何もまだ起こってないんですが、何かも心をウキウキして、今年何か起こるんじゃないかな、素晴らしいこと起こるんじゃないかな、何か成功するんじゃないかな、達成そうな予感さえして、私たちの心はウキウキ、ドキドキってワクワク、踊るわけです。ところがどうでしょうか、しばらくすると 現実の生活が待ってるわけで、うまくいかないことが起こって、そして問題によって落ち込み、また悪いニュースを聞かされたり、自分が予期していない最悪なことが起こったりしちゃうわけです。誰にでも起こるわけですね。そして私たちは思うわけです。神様、私の祈り聞いてくれない、神はいないのか、本当に神はいるのか、不信仰に陥りそうになったりすることもあるわけです。私たちの弱さですね。弟子たちもこの時落ち込んでいたわけですよ。で、彼らはイエス様に期待してました。全てを彼らは捨てて3年半従ってきたわけですね。で、彼らはもうすぐにでもイエス様がイスラエルを復興して世界を治めると信じてたわけです。で、イエス様が王となり、自分たちもその側近となることを期待してたわけですね。ところが、そのイエス様はイスラエルを治めるどころか十字架で死ぬ話を始めたわけです。しかし覚えてください、苦難の後に復活があり、栄光の主の姿があるわけです。弟子たちはこの後イエス様が捕らえられ、ユダヤ人たちの妬みによってローマ兵に引き渡され、十字架で殺されるのを見て絶望します。信頼している方が、変えてくださるはずの方が、王となるはずの方が、救い主だと思っていたのに、目の前からいなくなるわけですね。しかし3日目に死人の中からこの方はよみがえるわけです。そしてよみがえられた主が彼らの真ん中に立って言われたわけです。彼らは今度は自分たちが捕らえられて殺されてしまうんじゃないかな、ユダヤ当局者に捕らえられて殺されてしまうんじゃないかな、それで恐れて部屋に閉じこもってたわけですが、その彼らの間にイエス様が、復活されたイエス様が現れて、シャローム、平安あれ、そして十字架につけられた釘の跡と脇腹を彼らにお見せになって、確かに幻ではなくよみがえられたことを彼らに示された。で、弟子たちは非常に主を見て喜んだわけですね。で、彼らは復活を目撃して悲しみが喜びに変えられたわけです。そしてイエス様が天に変えられ、聖霊が下り、聖霊の力を受けてキリストの復活の証人として力強く証ししたわけです。同じように私たちがこの十字架につけられ復活されたイエス・キリストをさらに深く理解するならば、この一年神様の偉大な力を受け続けることができます。私たちには力が必要なんだ。でも自分の力には限界があって、私たちのうちに働く力があって、私たちがこの一年この力が働き続けるわけですね。なぜなら神は私たちを愛してくださっている。どれぐらい愛したんでしょうか。御子イエス・キリストを与えるほどに、あなたのことを、私のことを神は愛してくださったわけですね。そしてこのキリストを信じた私たちにも、神の御霊、キリストの御霊、聖霊を住まわせてくださった。もう一箇所だけ開きましょうかね。第二コリントの、三章。そこ読んで礼拝を閉じたいと思います。第二コリントの三章の16節から18節、一緒に朗読したいと思います。はい。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。 主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。覆いっていうのは律法の覆いがかけられてて、その覆いが取り除けられて、私たちはキリストを信じることによって自由にされたわけです。で、主の御霊が私たちのうちにおられるわけで、私たちはもはや太陽を見て輝く必要はないわけです。太陽よりも輝いておられる真の神が私たちの内側に、この土の器の中に私たちはその宝を持っているわけです。主は私たちを御霊によって内側から栄光から栄光へとイエス・キリストの姿に変えてくださるわけですね。あなたはこの一年どのようなことを願い期待しているでしょうか。キリストは私たち人類の最大の敵である死に勝利された方です。ですから、あなたの一年、私の一年に起こる全ての問題を解決することができる方、どうぞ日々キリストの名によって父なる神に祈ってください。そして日々あなたの内側を励ます必要があるわけで、言葉が必要なんです。体の元気は食べたらエネルギーが湧いてきます。心の元気も食べることが必要で、私たちはどのように生きるんでしょうか。その栄養は言葉を食べること。言葉は神の言葉を食べると、あなたの元気は力が出てくる、あなたの心は力が出てくる、慰められ励まされ、そして御霊が御言葉と共に働いて、神の栄光をこの一年あなたを通して表してくださるわけですね。神の祝福がこの一年あなたの上に、そしてあなたのご家族の上に豊かにありますように。お祈りいたします。天の父なる神様、2010年新しい年が始まりました。すべてを創造されたお方が私たちを愛し、御子を使わすほどに愛しておられることを感謝します。御子を使わした方が私たちに必要なすべてのことを与えないことがありましょうか。そういうことはありません。あなたは私たちにこの一年必要のすべてを与えてくださるお方です。ですから私たちは日々あなたを覚え、あなたを見上げ、あなたに祈り、そしてあなたの言葉である聖書に日々聞いていきます。どうぞ主の御霊が私たちを日々助けて、栄光から栄光へと主イエス・キリストの姿へと私たちを内側から変えてくださいますようにお願いいたします。どうぞまたこの教会につながる一人一人の上に神様の豊かな祝福がこの一年ありますように、その家族に、私たちの家族に神様の祝福が、救いが豊かにある一年でありますように、家庭において、学校において、職場において、神様の豊かな祝福と守りがある一年でありますように。この一年も主に期待をし、感謝して、心を合わせ、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。